はようございます。高原豪一郎です。さて、福岡で受験生たちに日本史を教えている塾の講師に金子直樹さんという方がおられます。この方がこの数年間ずっと取り組んでいる活動があるんですね。それは全国の有名私立大学の入試問題を調査して出題ミスを見つけ出すことです。どうしてそんなことをなさるんでしょう。不合格扱いされている受験生たちを救済するためなんですね。今年は4つの大学が金子さんの指摘で出題ミスを認めました。その結果、39人の受験生が追加合格を勝ち取ることができたんですね。ところで、志望校に合格することは嬉しいことですが、すんなり合格した人より、一旦不合格通知を受けてがっかりした後で合格した人の方が何十倍も嬉しいのではないでしょうか。てっきりダメだと諦めていたのに大逆転の結果合格するというのは強力な喜びになるのに違いありません。意外であればあるほど喜びは大きいんですね。聖書のメッセージってどんなメッセージでしょう。人が諦めきっている問題に対する神の回答なんです。過去の過ちに打ちのめされて二度とやり直しが効かないと思っている人に対して、いや、やり直すことができるよって、神は人間にセカンドチャンスをくださるんだと語るんです。もうこんな罪は決して許されるはずがないと思い込む罪人に対して、いいえ、神が許すことのできない罪はないんですよ。神様はどんな罪をも許すことができるんですよ、と語るんです。死に対しては諦めるしかないと投げやりになっている人に対しては、いいえ、神は死をも克服してくださったんですよ、と語るメッセージなんですね。聖書の中に次のような言葉があります。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今、私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。ここに、キリストについて三つのポイントが語られているように思います。第一に、この方はあなたを愛する方です。私は先日、ある習慣に招かれました。そこに、この番組をとても楽しみにしてくださっているリスナーの方が、わざわざ新幹線に乗って来られていたのです。そして、できれば、私と直接話をすることを望んでおられたんでした。ところが私は、もう一人とても深刻な内容の面談をすることになっていたんです。その面談を終えて、訪問者の待つ応接室に急いで行ったんですけれども、そこには誰もいませんでした。そしてテーブルには置き手紙と図書カードが置いてあったんですね。そして手紙には、いつも励まされています。これからもご活躍くださいと美しい文字でしたためられていました。私はとうとうその方とお会いすることができなかったんですが、どんな人だったのか気になって気になって仕方がないんですね。男性でしたか？女性でしたか？何歳くらいでしたか？綺麗な人でしたかと、まあ、聞いても仕方のないようなことまで聞きたくなったんですね。誰だって自分のことを大切に考え、高く評価してくれる人がいると思うと勇気づけられますね。そして自分を愛してくださった人がどんな人なのか知りたいと思うのではないでしょうか。もしその人がとても有名な人であったり、どこかの国の王様だったりしたら、びっくりするんじゃないでしょうか。よく聞いてください。あなたを愛する方がおられるのです。そしてこの方をあなたは自分の肉眼で見ることはできません。しかし実在する方なんです。それはあなたを大切に思っている救い主、イエス・キリストなのです。第二に、この方はあなたのためにご自分を捨ててくださった方。もっと正確に言うなら、神に反逆するあなたの罪のためにご自分の命で償いをしてくださった方なんです。数年前、中学卒業で 日本一難しい国家試験と言われている司法試験に合格した大平光代さんという方の女性弁護士の自伝がベストセラーになったことがありました。彼女は中学2年の時にいじめに耐えかねて、なんと滑覆自殺を図るのです。切腹して死のうとしたって言うんですよね。彼女をそこまで追い詰めた理由は何だったのでしょう。それは友達の裏切り行為でした。彼女には陰湿ないじめがずっと続いたんですが、たった二人だけ何でも話せる友達がいたそうです。この二人の友のおかげで、彼女を目の敵にする人の攻撃に何とか耐えることができていたのです。ところがある日のこと、この二人が自分に親しくしているのは、いじめのボスによる差し金であったということがわかるんですね。自分にとって一番大事な友達が自分のことを徹底的に憎んでいる者の方へ寝返っていってしまったとわかったとき、彼女の心はポッキリと折れてしまったのです。ところで、この世界を作りになった神にとって一番憎むべき存在とは一体何でしょう？それはサタンです。聖書の中で悪魔と呼ばれている霊的な存在です。目には見えませんが、確かに実在する強大な力です。神を徹底的に憎んでいる敵なる存在です。人間は神に愛されていながら、神に対して極限まで反逆するサタンに従うものとなっています。自分の創造主を認めないで生きるということは、そのまま悪魔に付き従っているのと同じことなのです。最も愛する人間たちが何よりも憎むべき悪に従っていくのを神はどんな思いで見ておられることでしょう。これは罪なのです。そして罪には必ず裁きが伴うんです。神はこの裁きをあなたの上にではなく、イエス・キリストの上に下してくださったんです。キリストはあなたの罪を許すために、あの十字架の上でご自身をお捨てになった救い主なんです。そして死後三日目に復活してくださった生ける救い主なんです。第三に、キリストはあなたが信頼すべき方です。なぜなら、今私が生きているのは神の御子を信じる信仰によっていると書いてあるからです。絶対的に信頼できる神様との出会いがあなたの人生を変えていくんですね。大体世の中にあるものって自分自身の力や未来を疑わせるものでいっぱいではありませんか？生きる勇気を失わせるものだらけではないでしょうか？信じることに臆病になるのは裏切られ経験を積み重ねてきたからだと思います。しかし、どんなに信じても信じすぎたということがないというのがキリストなんです。先日私は若き漆芸作家の方と語り合いました。漆芸家というのは漆塗りの作家のことなんです。私は一つ質問したんですね。毎日あなたの作品の購入者が作品を落としたりぶっつけたりして傷つけてしまったらどうしますか？すると彼は言いました。直します。どうやって直すんですか？作品に使った漆は万一に備えて保存してあるので、綺麗に色ムラを見せることなく再現できますよって言うんですね。じゃあ、保存してなかったらどうなるんですかと聞きました。すると、その部分に別の柄を描いて直しますって言うんです。じゃあ、別の柄を描けないぐらい破損状態がひどかったらどうなりますか？すると彼は、と唸ってこう言いました。そんなことは作者に任せてくれたら何とかしますよ。キリストはあなたの作者です。救い主です。癒し主です。この方を信頼すればいいんです。どうぞこの方を救い主として受け入れてください。